ということで、ラジオが始まりましたので、皆さん今日もよろしくお願いします。今日もたくさん集まってくれて嬉しいです。今日はね、特別ゲストがいるので、やっぱちょっとこうね、賑やかしていただきたいと思ってました。まずはですね、本題に入る前に、メンバーが先週、週末、いろいろたくさん動いてるので、ちょっとそれを、振り返りながら話をしていきたいと思います。まず、カッシー、そして、で、水曜さんはいないんですけども、カッシーと水曜さん、播磨中央公園でレースがありました。兵庫県ですね。兵庫県。皆さん、カッシー、水曜さん頑張ってるんですよ、レース。そして、カッシーはなんと、フェミニンで10位でした。おめでとう。お疲れ様。これは YouTube で放送があって、ね、レース観戦大好き、サラミ姉さん、ね、よっちゃん。私もね、フェミニーは見たんですよ。10位ってね、涙マークつけてるけど、これはね、もう完走してもすごいと思います。周回コース、ジェットコースターみたいな。で、先頭はもちろん、まあね、先頭集団とのタイム差は2分30秒ぐらいあったのかな。にしても、あれを集団に残って、メイン集団に残って粘り強く走ってる歌詞を見てちょっともね、感動しました。で、これは、レポート書いてますよね、カッシーが。どんなレース展開だったとかさ、自分に足りないものはこうだったとかね、もうさすがです。次のレースにつなげるための振り返りをもうすぐやるっていうカッシーの凄さ、ここですよね。あ、カッシーが。みるみるタイム差開いて DNF なるかと思いました。そうだよね、怖かったね。でも、粘り強さが見えました。サラミが。オリンピアンもいたしね、一緒に走れただけでも感動、そうです。オリンピアンって金子ひろみさんですよね。1位にはなってないのか。刺されたんですよ、最後、ゴール前に。まあ、という、女性の、やっぱ女性で人数集まるレースってなかなかないんじゃないかな。すごい迫力でした。サラミが、いやいや、第二集団で食らいついたよ。まあ、逃げに乗れないのはもう勝ってたから。おー、さすが。観戦のプロ言うことが違う。すごいです。あ、クマさんが、なんとかリアルタイムで見れたけど、DNF しないかとめっちゃドキドキしながら見てました。こうやって、サドルアップメンバー、カッシーの、まあ、活躍もですけど、無事に走り切れるかどうかっていうのをね、常に、心配してますので、次のレースも頑張ってね。サラミ、宇都宮はもっと多かったけどね。ああ、そっか。宇都宮はね、やっぱり関東とかあっちの中心地に近づけば近づくほど参加者増えるのかな。カッシー、早く DNF になりたい気持ちもありました。きつすぎて。そうよね。何倍って言ってたよね。確か。ね。ここはレースしてる人じゃないとわからない感覚。私もまだよくわかってないんですけど、カッシーが言ってました。何倍だったっていう話。ね、それが気になる方はぜひ、レポートを見に行ってください。ノートにも書いてるし、インスタにも上げてるよね。で、水曜さんはいないんですけど、水曜さんはね、残念ながら、ラスト一周を残して DNS、DNF か、ドントフィニッシュか。そうなんです。ちょっとね、集団との差が、先頭との差がつきすぎると、はい、ここでって言って足切りに合っちゃうんですよね。残念ながらラスト一周で悔しいながらの DNF。でも、あれですよ。集団落車とか結構あったみたいだから、もうそれに巻き込まれず無事に帰ってきてくれたことが、本当に良かったと。いつも。やっぱレース出る人はね、落車とかそういうのの、隣り合わせなんで、それだけですよね。一番願うのは、怪我なく帰ってきてくださいと。カッシーが、あ、富士ヒルブロンズのパワーで2時間走ってました。2時間多いよ。すごいよ。あ、ショミさんも見てくれてたんだって、見てました。最初下りで抜け出してから行くのかとハラハラ。すごい。視聴者数さ、フェミニンの YouTube の配信絶対サドルアップメンバーでこの視聴者数上げてるから。数少ないけども、ちょっと上げてるから、私たちの力で。ね、フェミニンだけ落車なかったね、と。ほう。さすがフェミニン。こうやってみんなが応援してますので、歌詞次も頑張ってね。ってことで、次。興味、あれ、なんか今誰か入ってきてくれた。あ、ヒロさん入ってきてくれてる。ヒロさんよろしくお願いします。そうです。あ、ニノさんも来てくれてる。ニノさん、ありがとうございます。YouTube チャンネルサドラップがジャックしてました。はい。フェミニンの時だけ。特に。水曜さんの時は配信なかったもんね。それなんですよね。なんならトップチームも応援してくれ 多聞ねって VC 愛されすぎと、ああ、さすが。サラミはもうね、観戦のプロだから、トップチームの方の観戦もきっちり見ている。ヒロさん、こんばんは。クマさん、今週末は対戦よろしくお願いしますと。そうですね。あ、最初の一周目は見れましたって、ユーサクさんも。そう。ユーサクさんとね、その日、ライドしてたんですよ。私、カッシーが走ってる日。で、私は、YouTube の配信流しながら、見てないですよ。音として聞きながら、帰路に着いたんで、全部見れました。次、ショミさんは、4月12日ですかね。伊吹山ヒルクライムのレースがありました。そして、見事に、完走、おめでとうございます。これはね、ショミさんね、頑張った理由がありまして、アキレス腱を負傷してるんですよ。そして、プラス、借り物の機材。ね、し、しその、えー、試乗車でしたっけ？試乗車をショップから借りて走るっていうね、もう何もかも不利な状況で、走り抜けました。ショミさん、すごい。で、頂上の景色もすっごく良くって、伊吹山ヒルクライムいいですね。あれ、芝桜かな？なんかそんな景色が見えてた気がしますけど。で、ショミさん、好きですね。登りがね、なんやかんや言うて好きですね。素晴らしいです。で、確かタイムも、去年より少し遅かったかもしれないですけど、この状態ではもうかなりすごい健闘したんじゃないかと思います。あ、ショミさんが。レースというより邪魔にならないようにサイクリングでした。あとは店の宣伝。あー、素晴らしい。お店が喜ぶお店の宣伝。やっぱね、愛が伝わりますよね。お世話になってるショップにちょっとこう役に立ちたいっていう気持ちが。サラミさん。好きですねーのボリガネー。え、何それ？ ちょっと待って、呪文みたいに読んだけど、好きですね、登りがねえって言ってるのね。同じく。サラミさんとミポンさんが言いたいことは、山が好きとか信じられんっていうことですね、訳せば。好きですね、登りがねえってさ、何のことかなって最初、カタカナ読みしちゃいました。ほんまやねえ。クマさんも。そう、ブルベミーはね、登りはね、あるから仕方なく登ってる人、私もそうですけど、登りがある、コース上にある、だから行くってだけですもんね。ね。と言いながらですよ。じゃあ、ここでミポンさん。はい、ミポンさんはですね、不二位置してませんでした？あれ、不二位置って言うのかな？どこだっけ？自宅から行ってましたよね。富士山の方に。自走富士市。これ200キロだそうですよ。これ、ミポンさんね、登りが好きだねとか言いながら、ミポンさんも人から見たら何やっとんねんっていうね、ツッコミを受けることをやってますので。そして面白いのがですね、ミポンさんこれさ、テレビ局来てたんでしょ？お前もなって書いてます。テレビ局が来てて、ミポンさんが自走で横浜から、富士市だからあれはどこになるんですか？富士五湖になるのかな？行ってて、どこから来たんですかって聞かれたんですかね、ニポンさん。それで、横浜とか言ったら、ポカーンとされたと。お前何言ってんだみたいな感じの対応を受けたというのを私は見たんですよ。あれで。インスタのストーリーで。私の後ろカメラがついてるから何ですかって言ったら取材されたと。自転車で来てる人がいるなって、ね。あの人面白そうだから取材してみようって思われたんでしょうね。で、蓋を開けたらめちゃくちゃなこと言ってるから、何を言っているんだ、お前はっていう感じだったんでしょうね。チャリできた。本当、昔からあるネットミーム、皆さん知ってますか？チャリできた。ね。あのまんまですよ。チャリできた。200キロ。でもあの絶景すごかった。なんだっけ？芝桜か。芝桜。富士山と、その富士山をバックにピンク色に咲く芝桜。ああ、すごい。これ、ミポンさん見てください。皆さん、この絶景。すごい。これは、なんでしょう。桜とか、ね、あのイメージがあるけど、芝桜めちゃめちゃ綺麗ですね。こんなに色濃いんだ。ミポンさんは何時に家を出たんだっけ？これ、この景色を見るために。あ、富士山もそうね。富士山も綺麗ですよね。お、あと、ミポンさんは週末、私の妻とサシでライドしてくださいましたと。おー、ロジーさんの奥様と、ガーネットですね。ガーネットっていうグループ。 みぼんさん、これ夜中の12時に出発して、この景色を見たそうです。はい、おかしいです。お前もなーですね。あ、山さんが来てくれてて、しかも山さんはチャリできたわ。山さんいつもね、山さんこのレスポンス早いんで、これ山さん担当です、こういうの。うん。あ、そういえばみぽんさんにも確認があったと、KP さんから。え、さらみさん。私、去年初めて五反田に行ったのに、富士山見れんやった。あ、TOJ の富士ステージね。あ、さらみ。サラミさんにとっては寝る時間にミポンさんは出発したということですね。いいな、富士。こんな綺麗な富士山、そして芝桜。これはもう皆さん、あれですよ。この時期、ここ行った方がいいですね。近い人はぜひ。私もいつか行きたいな。これも計画してね、その日が雨だったらすっごい残念ですもんね。運もあるかな。まあそういう景色を見るためには。KP さんからミポンさんへ業務連絡。このスクショ。サインスポウェブに載せても大丈夫ですかということです。え、なんだろう、どこのスクショ、ああ、あれか。水曜さんがね、突撃で応援してくれたやつのところか。全然 OK です。フリー素材です。あ、みぽんさん、フリー素材という、お許しが出ました。ありがとうございます。カッシーが、え、ヘブンですね。ああ、そうね。ここの、芝桜と富士の景色は本当ヘブンですね。ゴーゴーヘブンです。ありがとうございます。ということで、ミポンさんもお疲れ様でした。で、ニノさん来てくれてます。ニノさん、ニノさん。今週600キロですよね。600キロブルベ。これ、なんとクマさん主催の600キロブルベだよね。まだ今年、ニノさんもブルベ始めたばかりなんですけれども、トントン拍子で600キロ。まだ400キロが残ってるから SR ではないんですけれども、もう400、もう600キロ走るんですよ。すっごい。すっごいです。あ、そしてロジーさんが、ミポンさんの小学校入学式の写真が見たいって、え、何それ？え、ちょっとその話題、また後ほど深掘りしましょうか。深掘りしましょう、これ。小学校の写真。ミポンさんの小学生時代？これ言うたら、メンバーみんなの見たいですけどね。メンバーみんなに、ちょっと次のラジオでも提出できる人に、え、出してもらうのいいかな。ちょっとそういうのやりたいですね。メンバーの小学校時代大公開みたいなね。はい、ちょっとそんな話題を考えておきましょう。なのでニノさん、今週末600キロ頑張ってください。ファイト。もうね、あと何日かですよね。何日後か。そしてあゆみんさん。今日、あゆみんさん来てくれてるかな？あゆみんさんは、あゆみんさんはいらっしゃらないですけれども、あゆみんさんはね、東京ドリームパークお台場ライドをしてまして、見ましたかね？おしゃべりのチャンネル。あそこで、ドラえもんが何百体いた？え、そんなに何百体だったっけ？なんかすっごい数いたんですよね。え、こんな場所があるんだって。しかも、ガンダムもいた、お台場。何ガンダムか忘れちゃったけど、あそこいいですね。福岡には、福岡にもガンダムいるんですよ。ね、ユニコーンガンダムだったかな。ここはちょっとあやふやなんですけれども、福岡にもガンダムいます。福岡にもいます。で、200キロブルベとかでだいたいガンダムによって、写真撮ってくるみたいなね、そんなブルベも開催されたりしております。なんで、あゆみんさんもお疲れ様でした。ちょっといらっしゃらないけどね。で、最後、VC ヒルクライムチャレンジがあったことに触れましょうかね。VC ヒルクライムチャレンジ参加した人、はーい、ベキと、そして、よっちゃんと、そして、サラミなんですけど、よっちゃんアザラヒで表現してくれてありがとう。あ、カシーもね、カシー出たかったって、カシーはレースがあったから来れなかったんですけど、今回は。ね、別の場所でみんなが頑張っていました。で、よっちゃんね、一年ぶりに復帰した後、そう、よっちゃんいつもスタッフ側で撮影とか、なんかそういうボランティアで頑張ってくれてたんですけど、今回は選手としても走ってました。すごい。頑張ったね。舞台は鹿の島っていうところで、鹿の島の潮見公園。全部で登りは2キロあるんですけど、その半分ぐらいからスタートしたんで、1キロぐらいですね。1キロぐらいをプチヒルクライムレースということで全力で頑張りました。で、私もね、久々に走ったら、なんか最大心拍が更新されてて、185だったかな？ちょっとちゃんと正確に数字見てないんですけど、私いつも180いかないんですよ、心拍数。レース中でも。なのに、この VC のプチヒルクライムレース中に最大心拍を更新。イエーイ。 さん、今来てくれた？あゆみさん、こんばんは。あ、そして山さんも改めましてね。山さんもありがとうございます。あゆみさんのお話をね、ちょこっとさっきしてたんですよ。東京ドリームパークのお台場ライド楽しそうだったなって言って、ドラえもんに私も会いたいです。ガンダムにもいつか会いに行きます。サラミが、え？私普通に180だけどと。サラミは180行くんだ。あ、で、歌詞。心拍は年齢とともに下がっていくはずなのに常識を覆すべきさん。イエーイ。やった、褒められてた。よかった。今どっちだろう、どっちだろうって思いながら読んでたんですけど、褒められてましたね。よかったね。え、サラミが、あ、え、酔っ払ってっていう風に歌詞。ちょっとこれはディスってるのかな。ただ心拍は別に高ければ高いほどいいわけじゃないですよね。なんか普段との高低差とかそういうことですよね。あんま詳しくないんですけど。あゆみさん、またドラえもんに会いに行きます。ぜひ会いに行ってまた写真あげてください。楽しみにしてます。サラミ、あのイベントは登りに行ってるんじゃなくて、お登りさんに誰に行ってるのっていう。あ、サラミうまい。座布団何枚にしようかな。3枚ぐらいにしとこうかな。そう、サラミにとっては、VC ヒルクライムチャレンジはね、みんなと会う場、盛り上げる場、そんな感じですもんね。そういうもんでいいんですよ。早く走るためにみんな集まってないから、VC のイベントは。私もあれは毎回楽しみにしてます。はい。あとはですね、まあ、まだ終わってないことなんですけど、4月29日に仮想富士昼の練習会をしようということで、4月29日昭和の日ですね。ニノさん、ユーサクさん、モッちゃん、クマさん、カッシー、そしてベキー、この6人で仮想富士昼として、阿蘇の山を走ってきます。え、ベキーはね、全然富士昼関係ないんですよ。私は全然関係ないんですけど、関係なくても来ていいよってね、言ってくれてたので、これこそ私もおのぼりさんになる感じで行ってきます。阿蘇に行きたいという気持ちだけで。またこれで最大心拍更新してくるかもしれないんで、はい。またその時はお話しさせてください。では、今日の本題に行きましょうか。はい。今日はですね、スペシャルなゲストをお呼びして、ある話を聞かせてもらうんですけれども、皆さん、呼んでもよろしいでしょうか？では、呼びますよ。アキラさん。そう、みんな一斉の、アキラさん。呼んでください。アキラ。
聞こえますか？
聞こえた。
こんばんは。
こんばんは、アキラさん。
あ、こんばんは。はい、アキラです。
嬉しい。皆さん、アキラさんの声を初めて聞いた人。結構な人が初めて聞くんじゃないでしょうか。いや、素晴らしいです。大御所の俳優さんの、ね、雰囲気を醸し出すアキラさん、声も想像通りですね。
いいえ。
みぼんさんがアキラさんの声久しぶりに聞いたと書いてます。
はい。
クマさん、渋い。さあ、今日はですね、なぜ、アキラさんをお呼びしたかと言いますと、親子ブルベ SR 達成ということで、おめでとうございます。拍手、皆さん拍手。
ありがとうございます。
うわー、いいですね。もう、まさかまさかの、ストレートで SR。これですね、いろいろお話を聞いていきたいなと思うんですけども、まず最初に、そもそもブルベを始めたきっかけとかを聞いてもいいですか？
はい、大丈夫です。
なんで始めたんですか、ブルベを。
僕は自転車乗り始めて、まあ、ロングライドが好きだったんですね、はい、で、はい、まあ、レースとか一切興味なくて、はい、なんかずっと自転車を、まあ、なんだろう、一日中乗ってたいぐらいの感じで、で、はい、まあ、大体普段はですね、一度に100キロ以上走るんですね、はい、で、まあ、そんなような状況で YouTube で、まあ、ベキさんの PVP を見て、
私ですか？
はい。で、ブルベっていうのがあるんだっていうことで、で、まあ、要するに競争じゃなくて、要するに長い距離を、まあ、なんていうんですかね、制限時間の、決められたコースを制限時間に走るっていうのが、まあ、自分にちょうど合ってるんじゃないかなと思って、で、興味を持って、はい、ブルベやりたいなと思いました。で、まあ、多分自己紹介でもサドルアップ入ったときしたと思うんですけど、はい、まあ、ブルベのこと全然わからなかったんで、まあ、サドルアップにも入っていろいろと知見を高めたいなと思って、はい、まあ、それがブルベを始めたきっかけですね。はい。
はい、わあ、嬉しい。いっぱい嬉しいこと言ってくださってありがとうございます。 私の PVP の、なんかちらっと聞いてましたけど、YouTube 見てくれて、そっからいろいろ興味持ってくれたんですね。
はい。
サドルアップのアドバイスなどは役に立ちましたか？
いや、いろいろやっぱり、
は
なんていうんですかね、経験がないんで、
い。
やっぱりそういうので教えてもらう人が周りにいないので、非常にやっぱり、経験者の方多いので、非常にためになりましたね。はい。
ありがとうございます。サドルアップメンバー、やっぱ私も、今はちょっとね、ブルベから少し離れてるんですけども、ブルベ好きだったので、まあ、クマさんをはじめ、ミポンさんをはじめ、大地さんをはじめ、いっぱいブルベ大好き人間が集まってるから、そういう情報は集めやすかったんじゃないかなと思います。
そうですね。はい。
ございます。そして私もですね、同じ理由なんですよね。ブルベ始めた理由が、一日中乗っていたいぐらい自転車好き。ブルベってそんな、競技。まあ、競技って言うとあれですけど、イベントとも言いづらいですけど、そういうものなんだっていうので、私もブルベ興味持ったんですよね。なので、一緒ですね。
そうですね、はい。
では、親子で走るようになった経緯とかを聞いてもいいです
はい。
か？
うちには大学生の息子が2人いまして、まあ、よく3人で一緒に出かけるんですね。で、まあ、ロードバイクで出かけたらもっと楽しいだろうと思いまして、それぞれにロードバイクを購入しました。
お父さん、太っ腹。
それ以来の親子でサイクリングを楽しむようになって、って感じですね。まあ、ちなみに今回 SR を達成した下の息子なんですけど、まあ、次男なんですけど、まあ、彼が初めてロードバイクに乗った日は、いきなり彼は100キロライドに挑戦し、見事完走したっていうような感じで、なんか、
すっ ごい。
本人には虐待だろうというふうに言われましたけど、そんなような経緯がありました。はいはい。
いや、ちょっと児相に相談されたらやばいですね。お父さんから100キロライドを強いられましたみたいな。
知らないうちに、なんか家から西まで50キロなんですけど、荒川サイクリング道路通って、で、往復しようぜって言って、ご飯途中で食べさせるよって言って、ついてきて、終わったら100キロだったっていう、そういう話だったんですけど。
わあ、皆さんからスパルタや、英才教育という言葉が出てますけども、うまく言葉で載せたんですね。葛西まで行こうって言って、なんとなくね、距離わかんなかったら、あそこまでかってなるんですかね。
そうですね、なんかやっぱ結構カフェに行くんで、そのカフェに行って美味しいものを食べたいっていうのがあって、ほいほいついてきてるって、そんな感じですかね。はい、
それはもう、アキラさんの乗せ上手と、向こうも走れたっていうところで、なんかいいですね。最初の記念すべきライドが100キロ。だいたい100キロを初心者の人が、いかに100キロ走り切るかを目標に、どんどんやっていくんですけど、いきなり100キロだったらね、目標がそれは長くなりますね。次の目標
そう
が。
ですね。なんかもう、親父の距離感バグってるって言われてますね。はい。
そうですね。もうすでにバグってますね。
はい。
アキラさんでさえ、ブルベ始めたばっかりなのに、ね、だってサドルアップに入った時に、いろいろですよね。
そうですね、サドルアップに入って、その翌年に初めて、だから去年ですね、200キロブルベから始めてっていう話で。去年 SR 私はなんとか達成して、また今年も達成しちゃったんですけど、そんな感じです。
早い。そう、アキラさん自身も早かったですもんね、初めて。
そうですね、なんかトントン拍子に私も行ったんで、よかったかなと思いますけど、はい。
すごいです。ミポンさんが、あの子がって、SR トロフィーが来るなんて嬉しいよと、もうなんかお母さんの気分ですね、これは。
そう、ミポンさんにね、お世話になったんですね。ロジーさんにも。
書いて
関
る。
東メンバーで、筑波に行った時に、うちの子供が熱中症になってしまって、で、ミポンさんに介抱していただいてっていう話があって、まあ、ロジーさんにもちょっとご迷惑かけたんですけども、あの時、ハル
そう
ちゃ
な
ん
んで
も
す
い
か。
て、ハルちゃんは途中で帰って、多分秋田市かなんかに行ったんですね。その時に一緒に走ったのが今回の SR 取った息子だったんで、
そうなんですね。
は
でも、ミポンさんはね、もう、看護師さんだから安心ですよね。いろいろ見てもらってたら。
い、そうですね、はい。
介抱してないで、隣でひたすら食べまくってたって書いてました。
息子がなんか食べまくってたって言ってました。
間
コン
違いない
ビニ
ですね、
で。
じゃあ。いつも通りのミポンさんで安心しました。全然迷惑なんてことはありませんと、ロジーさんが。
いえいえいえ。
じゃあみんなの息子みたいなもんで、ものですね、これは。
あれで
いい
なんか、だから、あ
な。
れでなんか、ロジーさんもミポンさんも、
はい。
ロードバイク嫌いになっちゃうんじゃないかな、嫌になっちゃうんじゃないかなっていうふうに言ってましたけど、そんなことなく逆になんか頑張ってくれたんでよかったかなと思ってます。
わ、すごい。息子さんの、やっぱ息子さんもお父さん譲りの根性があったってことですね、それは。
そうですね、なんか
う
ね、
ん。あ、KP なんか、そのラップ入ればいいので、家族価格作りますよ、と。営業がちょっと入りましたけども。すごい。うまい。家族価格ですか。あ、ミポンさんが本当に良かったよ、と。私もね、もしサイクルモードね、東京に行けてたら、息子さんにちょっとご挨拶したかったんですけども、
ベキさんに会い
ま
たがった
、
てましたよ、うちの息子が。
うわー、嬉しい。サイスポの取材がね、あったら、取材というかあれですよね、投稿するって形ですよね。
そう
こ
で
の
すね、
ケーキ
は
のものね、あれが記事になるのを私はすごく楽しみにしてます。
い。息子には書くように言ってあります。はい。
はい、息子さんまだ宿題がありますね。
ちょっとね、
じゃあ、こ
戻っ
こで。
てきてから体調良くなくて寝込んじゃってるんで。
そうなんですか。いや、それはそうですよ。それはそう。初600キロ。それだけ頑張ったってことですね。
なんか1週間前に体調崩して寝込んでて、体力回
は
復しないまま走って、
い。
当日もずっと2日間お腹下してて、
う
しょっちゅうなん
わ
かトイレ休憩行って、
ー。はい。
で結構、まあなんか本人的にはかなりもう最悪な状況で600キロ望んだみたいで、
うわぁ、完璧な状態からのスタートじゃなかったんですね。
もう全然絶不調でしたね。
いや、よくそれ走り切れましたね。普通も
いや、
本当リタイアしますよ。
なんか多分、だからある意味300キロ以降はもうずっとやめたいと思ってたみたいですけど、まあでもよく頑張ったかなというふうに思いますね。
うわぁ、それってなんで頑張れたんですかね。やっぱり600キロ走り切るぞっていう、その目標に向かってってことですか。
やっぱりそこあったんじゃないですかね。PBP に行きたいってずっと言ってて、今はもう行きたくないって言ってますけど。まあ、400走った時もそんなような感じで、もう600は絶対やらないって言ってたんで、でも
はい。
まあ、やりましたから、2、3日したらまた、やっ
うんうん。
ぱ PBP 行きたいって言うんじゃないですかね。
あ、これはですね、あるあるですよ。みんなが通る道。まだ2、3日はもう二度と走るかなんだけど、どんどん美化されてって、1週間以上経った時には、ああ、また走りたいな、みたいなね。みんな言いますよね、それ。ね、熊さん、みぽんさん、大地さん。
ニポンさんなんか1000行こうって書いてますけどね。
わあ、あ、でも、1000は、確かに PBP を目指すなら、事前に言ってた方がいいって言われてます。距離的に
そ う
も。
みたいですね。はい。
はい。記憶の改ざんがそろそろ始まるはずと、熊さんから。あ、サラミが。けどそういう体験も自転車やから楽しいって思えるのかもと。私の初ライドはクロスバイクで40キロで体壊れたけど、そっからロードバイク買おうって思ったと。あ、やっぱ苦い思い出の方が強い印象に残るってことなのかな。ね。人間は忘れる生き物ですと。
ある意味、今回、成功体験じゃないですかね。そういう絶不調の時に、やっぱり
はい。
600走り切ったってなると、まあ、
は
精
い。
神的にはやっぱり成長してるんじゃないかなと思いますよね。
うん、かな
か
り
なり
の自信になりますね。うん。
なんかかなりメンタルが弱い子なんで、逆にそこで頑張れ
はい。
たっていう話で考えると、
はい。
この先もまだ続けてやるんじゃないかなと思いますけどね。はい。
いや、メンタル弱いわ。もうなんか、ちょっとそれは嘘ですよ。強すぎるぐらい強いですよ。体調悪い中の600キロ完走は。なんか自分の特性というかね、いろいろ気づけることがあるかもしれないですね、ブルベやってたら。
そうですね。
うん。いや、ここで、どうしよう。一旦質問タイムと言いますか、皆さんからね、なんか聞きたいことがあったら、あ、別に質問タイムを設けずとも気になることがあったら皆さんどんどん書き込んで、その都度拾っていきますので言ってください。ショミさんが、あ、いや、クマさんが、うちのゴールデンウィークの1000キロまだエントリーなんとかしますよって、早いやろ。アキラさんの息子さんにそれ今言ったら鬼畜すぎますね。行くと思
い
い
や、
ます？
多
アキラ
分
さん。
児童相談所に通報されます。
やばい。それはやばい。それやめときましょう。ショミさん、余裕で自慢できるって褒めて伸ばしましょうと。うん、本当そうですよ。ミポンさん、アキラさんの支えがあったからこそ完走したんでしょうと。もう本当そうですね。それですね。やっぱり、 私も一番気になってて、じゃあここでミポンさんから出ましたので、
はい。
この親子ブルベですね、どんなその良さがあったのかとか、まあ逆に大変なことって何があったのかとかを聞いてみたいなと思ってて、まず、親子で走る良さって何かありましたか？
やっぱりなんていうの、なかなか大きくなった子供と一緒に何かに取り組むってこと多分ないと思うんですよね。で、やっぱりこのロードバイクをきっかけに同じ目標でお互いに苦しみながら、目標を達成できたっていうのは非常に私にとってもすごい宝物ですし、彼にとっても多分宝物なんじゃないかなというふうに思いますね。
絶対そうですよね。二十歳ですもん。二十歳の息子さんと何十時間一緒に過ごして、で、同じものに乗って、一緒に苦しい時をって言って、この経験ができるのはブルベ以外ないですよね。
そうですね。
素晴らしい。そして、あ、どう
逆
ぞ
に
どう
大変
ぞ。
なことなんですけど、とにかくお金がかかりますね。要は、
一家から出る。
装備やウェア揃えるのが2人分ですよね。で、うち3、あのもう1人、長男もいるんで、もし長男が出ると3人分ですから、ホテル代も本来は1人で住むのが、今回ホテル使いましたけど、2人分になりますので。食事もそうですけど、お金が何しろかかるということで そ
確か
こが
に。
大変だなと思いましたね。はい。
そうですね。一世帯からいきなりね、二人出てるから、そこからお金飛んでいっちゃいますね。
ねえ、そうなんですね。
みぼんさんから、喧嘩した後、夫婦で参加すると途中で喧嘩するって聞いたという質問が来てますが、喧嘩しましたか？
喧嘩しましたね。基本的に僕がずっと引いて走ってたので、うちの息子は初めての全部距離なので、私が全部引いて走ってたんですけど、400走った時にですね、27キロ巡行ぐらいしてたんですよ。で、ちょっと早いかなと思って、いや、もう夜だったんで、寒かったんで、ちょっと負荷かけようと思って、ちょっと早めに、巡行速度上げて、大丈夫って聞いたら、大丈夫、大丈夫って最初言ってたんですけど、途中から、俺、もしかしたら400完走できないかもしれないって言って、なんでだよって聞いたら、だって親父早すぎんだよとか言って、お前さっき聞いただろうみたいな話で、喧嘩しましたね。
うわ、それはね、なんか難しいですね、それは。ちゃんと確認したって言いたい、こっちも。
そうなんですよ。
そして27キロ巡行は確かに早い。早いけど、まあ夜ですし、体温めたいからっていろいろ理由がありますもんね。
そうですね。結構3月だったら寒かったんで、やっぱり
寒い
ある程
それ
度巡行を上げないとっていうのあって、はい。
は。それもね、アキラさんの経験から来てるものだから、そういうものだってね、息子さんは初めてだからなかなか難しいですよね、その辺は。
そうですね。僕はどっちかっていうと、ゴールに近くなるほどちょっと上げていく感じの走り方するんで、もう残り100キロぐらいだったんですよね。だから27キロ巡行ぐらいでいくとちょうどいいなと思ってたんですけど、息子は相
もう
当
ゴール
大きかった
見え
み
て
たいで
る。
すね。はい。
感じ方が違いましたね、お互いの100キロが。
そうですね。はい。
ここで。でもロジーさんが、確かに親子でってなかなかないですよね。で、自転車のいいところですね、と。で、ミポンさん、ゴールは夫じゃない違う男性とゴールする人がいると。これどういうこと？これやばいね。夫婦で参加して、途中で喧嘩して、違う男性とゴールするの。怖いな、なんか。人生もそうならないことを願う感じですね。クマさんからここで質問。仮眠は何時間ぐらいできましたか？と。600キロのことだよね。最
そう
後
です
の。
ね。基本的に400までは仮眠しないので、今回600は、だいたい100キロ6時間ペースで走っていったんで、6時スタートで12時頃に、ホテルに着いて、で、実際、なんかもう子供疲れてたので、4時に出発だってことで、3時間ですかね、で、3時に叩き起こして 二度寝するんで。で、実際3時間ですね、正味。はい。
いやー、辛いな、その瞬間。嫌だよね、一回寝てさ、もう、普通ならもっと朝まで寝れるのに、現実を突きつけられる。よく起こしましたね、アキラさん。
寝過ごされちゃうの、ちょっと一番問題だなと思ったんで、あまり余裕のあるようなペースっていうか、 ゴールの時間で持ってってなかったんで、で体調も悪いって分かってたんで、あんまり、ね、寝ても間に合わなくなっちゃうなと思ったんで、あとまあ、なんですね、今回のコースは神奈川最後、はい、鎌倉とか通るんで、
めちゃ混むとこですね。
やっぱりめちゃ混みでもう、すり抜けていくような話になっちゃって、そこでかなり時間取られたりしたんで、やっぱり、あれでしたね、余裕がなかった分、ちょっと叩き起こさなきゃダメでしたね。はい。
でも、アキラさんのリードがあってこそですね、やっぱそこは、そういった時間の読みがうまくいったから、この仮眠時間と、ね、出発時間になったんですね。
そうですね、はい。
ロジーさんが、叩き起こす自走案件っていう、ちょっと通報されかねないですよ。大丈夫かな、ロジーさん、ダメですよ。通報して、これで自走入ったら、ロジーさん犯人ですね。熊さんが、初チャレンジで3時間寝れる貯金を作ったのは息子さん頑張ったと思いますよって、おお、ここで主催の一人からお褒めの言葉がありました。ぜひ息子さんに伝えてください。
嬉しいです。はい。
あ、そしてロージーさんが、バイクはルーベですかと。ルーベで走ったんですかと。
そうですね。私、ターマックも持ってるんですけど、やっぱりブルベは、うんうん、ルーベじゃないとダメなんで。
振動吸収がいいですもんね、ルーベは、確か。そう
です
ね。
で、今日たまたま洗車屋さんに行ったら、私、ルーベまだ19回しか乗ってなくて、1回の走行距離を割り返すと、1回の走行で190キロ乗ってましたね、はい、平均で。
もう完全ブルーベ車になってますね、それは。すごいですね。
あ、そうですね、はい。はい。ターマックが24回ぐらい乗ってて、
はい、
平均が95キロぐらいでしたかね。
まあ近いな、どちらも。すごい。
はい、
もう、アキラさんはロングライダーですね。完璧なる。
いえいえ。
どっちも S 技だとみんなが、ざわざわしております。
いえいえ。
あ、ニノさんが、装備で持って行ってよかったものありますかという質問です。
装備で持って行ってよかったものっていうのは、基本的に今回400キロブルベの装備しか、基本的に持ってってないんですよね。で、着替えはもうホテルに送ってって、はい、ただ、息子のバイク軽くしてあげたいと思ったんで、基本的に僕のに全部積んで、
うわ、
で僕のサドルアップが大きくて、サドルバッグ大きくて、はい、息子のはもう400のままの仕様ですね。はい、ただ、今回はアルミのバイクを息子が乗ってるので、さすがに600だと振動吸収がきついなと思ったんで、まあ、はい、今回、アップグレードしてレッドシフトってやつの、ステムとシートポストを振動吸収するシステム、ちょっとお金かかりまして入れましたね、はい、それとあとペダルは三ヶ島ペダルのオールウェイズって回転性のいい、
はい、
ペダルを入れましたね。うちの子供600キロ、フラットペダルで走ってるんで。
そう、そこなんですよ。一番最初に言わなくちゃいけなかったんですけど、皆さん、息子さん そのペダルがフラットなんですよ。これびっくりしません？やばいですよね。
もうなんか本人はフラットペダルで600キロ完走したいってずっと言ってたんで、はい、まあ、じゃあいいんじゃないのってことで、しましたけど、はい。
はい、うわ、いや、これはなんかいいですね。すごく面白いし、またさらに自信になりますね。普通の600キロ走った人とはまたレベルが違うっていうことで。
そうですね。
自信持っていいと思います。フラペ、ザワザワって感じですね。今、皆さんも。ミボンさんが荷物持ってあげるなんて偉いと。なので、ニノさん、これやっぱ振動はそう、体力に直結しますので、やっぱりいかにね、振動吸収、振動がないようにするかっていうの大事なんですけど、お金をかけない方法で言うなら、例えば、なんかグローブの中に、化粧のパフあるじゃないですか。あのパフを仕込むとか。600キロまではどうなんでしょうね。なんか1000キロ以上のブルベではそういう工夫をしてるっていうのをよく聞きます。で、今回体の調子がどこか悪くなったりとかはなかったですか？アキラさんは。
いや、一切なかったですね。ルーベは本当に全然振動吸収がすごく良くて、前やった時に300キロをエイトス、今もエイトス売っちゃいましたけど、はい、エイトス売った時かなり疲れたんですけど、はい、ルーベに変えてから全然もう疲れないですね。
これなんか
疲 彼は半分ぐらいじゃないですかね。
これはルーベのなんかエスワスペシャにそういうのこう、あれしたいですよね。なんていうの？このほら、こういう感想がありましたとかいうのを、なんか言ったら向こうが喜びそうだなって今思いました。
ああ、そうかもしれないですね。でも、本当に、なんか、やっぱり振動吸収性高いので、ただ、バイクは重たいんですけどね、ただもう走り出しちゃうと全然関係ないですけどね、やっぱり振動吸収、大切だなっていうのは、非常に思いますね。
おー、すごい言葉がもう重いです。SR を取った人たちの言葉は。で、熊さんが、レッドシフトのステムとかはある意味チート級アイテム。へえ、そうなんだ。パクとは全然違いますよって。そうなんだ。皆さんじゃあこれ要チェックです。レッドシフトのステム。これ、アキラさんがね、もう、実際に使って感動したと言ってくれてますので、気になる方は検索してみてください。
多分ステムとシートポスト変えてる、レッドシフトに変えたんですけど、多分私もちょっと試し乗りしたんですけど、ルーベよりもしかしたらレッドシフトのステムとシートポストを入れた方が、振動吸収性は格段にもしかしたら、ルーベよりいいかもしれないですね。
何ですと？すごい。そんなにも、あ、なんかクマさんが乗せてくれてる。
これですね。
20ミリも動くんだ。
動きますね。ルーベも20ミリ動くんですけど、これも20ミリですね。
後からね、後付けで改造できるから、これこそ
全然そうです
PVP 行
ね。
きたい人は、ね、今のマイバイクを改造するにはいいですよね。
そうですね。多分だからか、カーボンフレームじゃない人は、これ入れた方が多分いいと思いますね。
確かに。
ピートポストも20ミリ、動くんですよ。
なんか面白い。マウンテンバイクみたいな感じになりますね。気
なん
持
か
ち。
走ってるとぐにゃぐにゃしますよね。で、適当に漕いでも進んでいくんですよ。
何それ。ちょっと体験したいです。
不思議な感じですよね。私も乗ったけど、絨毯の上走ってるみたいな感じですよ。
魔法の絨毯。絶対それいい。私 PVP でもう残り200キロからお尻が痛くて痛くてたまらなかったんですよ。もう、隙さえあれば尻を浮かす、尻をサドルから離すを繰り返してて、ラスト100キロ本当もう地獄だったんですけど、それがあれば絶対変わってますね。
多分ドンと座らなければ、お尻は多分痛くならないと思いますね。
これは来年の PVP に向けて、ね、いろいろ準備してる方必見ですね。
もしかすると、だから黒森の、バイクでレッドシフト入れたら完璧になるのかなと自分ではちょっと思ってますけどね。
確かに黒森は本当に、もう一番ロングライドに最適だと思うので、カーボンとかアルミもよりも。でもバイク増やさないといけないですね。そしたらまた。
そうですね。でもまあ多分黒森に入れたら最強になっちゃうんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。ありがとうございます。ロジーさんが、超つがい式でこれだけ動くと、ハンドルのところはもっと動きそうですよね。フューチャーショックより良さそうです。ああ、フューチャーショックが、ルーベに使われている機構の名前だったかな？
そうですね。
あ、熊さんがまた、熊さんがね、個人情報を晒しながら、情報をくれてますので、ありがとうございます。ミポンさんが、お尻は育つと、ほう。私のお尻はバージョンアップしまくってるぞ、と。そうなんですよね。慣れろってことだよね。お尻もスパルタで育てていく、いけばなんとかなるってことか。ミポンさんみたいにね、まあ、距離を 乗れればいいんですけれども、そのものでも解決できるということです。もっちゃんが、じゃあ S 輪の黒森を、どういうこと？ S 輪で黒森とかあるの？
ないですよね。
ないですよね。特注ってことかな。あ、熊さんが、みんな Y の欲しいものリストのプレゼント待ってるで、と、欲しいものリストがここが載ってるのか。あ、みんなちょっと検索してみてね。ニポンのお尻過ごそうと、サラミさんが。ニポンさんの尻はすごいと思うよ。もうね、夜中12時に出発して200キロ走って、芝桜をブルベじゃないのに見に行くっていうね、変態ですからね。あとは、じゃあ皆さん質問とかはないですか？トラブルが、私はですね、トラブル、体調が悪かったのもトラブルにはなると思うんですけど、パンクとか、なんかそういったこととかは特になかったですか？
特に今回パンクはなかったですね。で、200キロから600キロ全部含めてのトラブルっていうのは、まあ、息子の体調不良っていうのと、あと今回、レッドシフトのシートポストを入れて、サドルもと、まあ、もちろんサドル取り付けたんですけど、まあ、自分でやったのもあったのかもしれないんですけど、残り50キロで、シートポストとサドルのところはちょっとネジが緩んじゃいまして、で、カパカパ動くようになっちゃったんですね。で、工具は持ってたんですけど、工具の柄が長いのじゃないときちっと締められなくて、仮止めぐらいでちょっと、まあ、走るような形になっちゃいましたけど、まあまあ、なんとかそれでも、ゴールできたんで、トラブルっ
よ
ていう
かっ
のはそのぐらいですかね。はい。
た。いや、工具は軽、そんなもんしかないですよね。手のひらに収まるような工具ですよね。持ち歩くとしても。
そうなんですよ。だから、使うのは長いやつじゃないとダメなんで、あれわざわざ持っていく人多分いないと思うの
な
で、
かなかい
ま
ないですよ。い
あ、
や、熊さんどうなんだろう。熊さんそんな工具持ち歩いてる？ 体が大きいとさ、しまう場所たくさんあるから持ってそうだなと思って。熊さんですね。やっぱり。熊さん結構持ってるんですよ。これ持ってんの？みたいなものも。ワイヤーカッターとか、ワイヤーカッターじゃない。なんだっけ？チェーンカッターか。チェーンカッターも持ってるもんね。アキラさんは、装備的には、あれですよね。400キロの延長線上でって言ってましたけど、600のために特別に、アキラさんが買ったものは何かありますか？
私は持ってたんですけど、子供がレインウェアなかったんで、レインウェア
レインウェ
買い
ア。
ましたね。あとはだ
大事
から、
だ。
靴の方も買ったんですけど、結局もう見たら、晴れっていうマークしかついてなかったんで、もうできるだけ装備軽くしたかったんで、持っていかなかったですね。レインパンツは持っていかなかったですね。ただレインウェアの上の方は、私のサドルバッグに2つ入れて行きましたけど。
かさばる。わ、あきらさん頑張りましたね。もうなんか息子さんへの愛が伝わりました。荷物を持って、全部男気一本引きで前を引き、素晴らしいです。
前、
で、
ミポンさんが一緒に走って言ってましたけど、アキラさんの後ろを走るのはすごい楽って言うんですよね。体がでかいんで。
そう、
だ
こ
から
れです
息子
ね、
も
皆
多
さ
分
ん。
相当前引いて楽だったのかなとは思いますけどね。
これですね、アキラさんに会ったことがない方は、想像ができなかったかもしれないですけど、アキラさん身長高いですもんね。何センチでしたっけ？
187ですね。
187 センチ、でっかいんです。そしてよく食べるから。
マイクのフレームも58ですから。
うわー、もう規格外。日本人、平均の日本人の方よりも相当体が大きいので、本当ね、皆さん後ろ走ると絶対に楽だと思います。熊さんも大きいから、私はそれをいつも熊さんでね、体験させてもらってるんですけど、息子さんは助かりましたね。
そうですね、少しその分は良かったのかなと思いますね。
息子さんの背高いですか？
180ありますね。
おお、やっぱり大きい。あもっちゃんがブルベって異世界の競技ですね。ただの長距離ライドとは違いますね。生の話がガチですごす、すぎ、ガチすぎてすごいと。もっちゃんはね、レース班だからまた世界違うよね、確かに。あ、ロジーさんが58なんて日本に入ってくるのかなと言ってますけど、すぐ入ってきました？
いや、多分僕が買ったのフレームセットだったんで、多分日本にちょっと色も特殊なんですけど、日本に2本あるか3本あるかって、そのぐらいの感じだって言ってましたね。
すごい貴
だから多分、
重。で、欲しい色とサイズが揃うことってなんか難しそうですね、それって。
衝動買いしちゃったんですよね。もう気
お、
に入っち
で、
ゃって。
出会ったんだ、いいものに。
そうですね。それでもう、バイク1台手放せば買えるなと思って、
そ
買っ
れ
ちゃい
で、
ましたね。
手放して買っちゃったという。
カーマーク買った後だったんで、そんなに余裕なかったんですけど、買っちゃいましたね。はい。
素晴らしい。経済回してくれてありがとうございます。
いえいえ。
ショミさんがバイク大きくてかっこよいと。アキラさんの、そうですね。もし写真、なんかブルベ装備の写真とかがあったら、ちょっと見せてもらいたいんですけど、難しかったら大丈夫です。全然。
いや、あるんじゃないですかね。
載せれ
ブ
ま
ルベ
す？
装備。ブル
ブ
ベ
ルベ、
装備。
でも別にブルベそうですね。走行中に撮った写真とか、SR。
私の場合、これですね。 今行きました
出
た？
ました。出ました。いいカラー。あ、ここってスタート地点どこですか？
これ、ベキさんも行ったことある、川崎ですね。
ですよね。今見覚えあるぞと思って。みんな
ここ が
こで
いいな。
太極拳してたんですよ。太極拳。ああ、なんか、アキラさんがベスト着たらめっちゃちっちゃく見える。これペコさんのですよね。
あ、そうです。
ペコさんのベストがすごい、なんかコンパクトサイズに見える。うん、バイクかっこいいですね。いやー、すごい。で、荷物は、着替えとかはホテルに送ってたんですよね。
そうですね、翌日着るのは、ホテルに送っちゃいましたね。私は2日目はサドルアップジャージをちゃんと着て走りましたけ
り
ど、
がとうございます。嬉しい。で、着替えたジャージはまたそこから自宅に送るっていう感じにしました？
あ、そうですね。もう送ってって感じで。だからまあ荷物は基本的に省力化してって感じですね。
それがいいですよね。あもちゃんが応援やスタッフガチ勢も尊いですと。あ、サラミが、そうね、サラミがわしもレース走っとるみたいな言い方したって書いてあるけど。そうそう、いいね。なんかこういう、経験をこうやって共有できるのが本当嬉しいです。ありがとうございます。では最後に、達成した瞬間の気持ちとか、まあ、ちょっとこう親子でどんな会話したのかなとか、あと今からの目標っていうのを聞きたいんですけども、よろしいでしょうか。あ、
ゴ
ゴー
ール ル
しし た
た
瞬
時
間。
の会話なんですけど、やっぱり1週間寝込んでて、完全じゃなかったんですよね、お腹も壊してたりして。で、まあもうその時はなんていうんですかね、よく頑張ったねっていう言葉しかもう出なかったですね。
うわ、
あ、
なん
で、
か、
息
ちょ
子
っと、
か
聞
ら、
いて感動する。はい。
そう、で、息子からやっぱり300キロ走何度もやめたいと思ったけどって話で、最後まで頑張ったよっていう、もうなんかシンプルな感じの声掛けでしたね、2人は、2人で。
なんかリアルで、でもその姿が想像できて、それだけでもこう、じわっとくるんですけど、私、辛かった通りに息子さんが、もう頑張って最後まで走って。
なんかだから、具合がもう何回もやめてもいいよって言ったんですよ。だけど、頑張るって言って、結構強引にもうやめようって言っても、やっぱりこう振り切るような感じで走るんだって言って、そういうの分かってたんで、で、何回ももうトイレ休憩も何回も行くんですよ。だからやっぱそういう中でやってたんで、もう私もある意味、まあ、頑張ったねとしか言いようがなかったっていうか、まあそんな感じでしたね、会話とすると。
うわー、すごい。かっこいい。息子さん、めちゃめちゃかっこいいです。うわ
いい。
ー。本当
ベキ
今、
さん、会った
感
こ
動
とあり
し
ま
まし した、
たね。
私。
去年でもベキさん会ってるんですよね、サイクルモードで。
サイクルモード大阪じゃない、東京でですね。そうそう。でも、なんかもっとお話ししたかったなー。で、息
なんか
子さ
今度
んが KP さん
九
先
州
に
行
見つけ
き
ま
まし した。
たね。あ、
今度九
九州？
州行くって言ってたら、ベキさんに案内してもらえないって言っておきました。
あ、もちろんです。もちろん。で、私もじゃあ、児相に相談されないぐらいに。いや、私も引っ張れないかな。これだけ立派に育った息子さんだから、私は引っ張られる側になっちゃうかもしれないですけど。
いい。
楽しみなので、ぜひ連絡をください。
言っときます。
よろしくお願いします。で、ちなみに息子さんが KP さんを最初に見つけたんですよね。
あ、そうです、そうです。
ね。そうでした。では最後に、これからの目標をちょっと聞かせて、ください。
まあ、可能であれば、息子はその PVP に行きたいって言って始めたのもあるので、まあ、来年の PVP に出たいなと思ってますけど、ただ、今の状況だとかなり難しいのかなと思ってるんで、まあ、ちょっと走り込みをして、しっかりと、まあ、競うっていうか、底上げをして、まあ、PVP に親子で行ければなというふうに思ってますね。私も含めてちょっと鍛えないと無理だと思うんで。
すごい、皆さん拍手します。すごい、偉い。親子で PVP ですよ。これ話が書けちゃう。小説書きましょう、これ。小説じゃないな。本当のことだからドキュメンタリーですね。いやー、感動した。なんか最後の話。息子さんのその、なんかもう本当普及者に来た時にいろいろお話を聞かせてほしいなと思いました。そして
ただ、
親子で PVP。
予算がね、倍かかるんで
や
こ
ば
れ
いです
も
ね、今。
悩みの種ですね。今、ユーロ高いんで、
今いくらでもまた来年変わってるかもしれないですけど、ちなみに今いくらですか？
いや、なんか最初80万ぐらいって言ってたんですけど、予算
はい。
80万ぐらいでいけるだろうって言ってたんですけど、今だと100万ぐらいいくんですかね、一人ね。ちょっと細かくわかんないですけど。なんか大学の友達はなんかフランス行くのお金かかるからやめたっていう友達がいるんだよとか言ってましたから。
PVP の場合、宿代がね、あんまりかかんないのはありますけど、宿代、
はい。
野宿という名の自然の宿があるんで。いやー、そうですね。ミポンさんがいくらかかったっけ？ミポンさんはちょっと航空券がね、かかったから、私と予算がすごい変わってるんですよ。私は多分飛行機も含めて、なんか45万とかだったんですけど、50万未満だったんですけど、ミポンさんね、全然違ったもんね。なので飛行機ですね、これは。節約というか、値段がどこで決まるかというと。あ、ミポンさんは70万くらいか。はい。まあ、ちょっと赤裸々な話ですけど。あ、キャセイで言っても今なら50万、60万くらいかなと思ってます。あ、クマさんもね、PVP ちょっとこう視野に入れてるので、いろいろ調べてると思うんですけど、ここぜひ、サドランプ内でこの情報交換かなり役立つと思うので、興味ある方、PVP チャンネル作って情報交換していきましょう。
教えてもらいたいですね。はい。
ねえ、そうですよね。多分、こう、時勢によって変わるから、昔の4年前の話って役に立たないことも多いと思うんで、ぜひ皆さん、じゃあ、アキナさん親子の PVP の目標を応援しましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張ってください。
よろしくお願いします。はい。
はい。では、アキナさん、今日はね、スピーカーとして長い時間話していただきました。ありがとうございます。お時
いえ、
間、
こ
忙
ちらこ
しい
そ
の
ありがと
に。
うございました。皆さんあり
はい。
がとうございました。
はい、すごい楽しかったです。じゃあ今度東京の方行った時はぜひ一緒に走ってください。
あ、ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあここでアキラさん退出というか、はい、スピーカーから降りていただきました。サブランプの会員が100人増えれば多少スポンサーできるのでって、おや？これはね、いや、還元したいな。いや、メンバーの方にどう還元できるかですもんね。私も頑張ります。PVP 行くみんなにちょっとでも力になれるように、サドルアップの何かね、コミュニティでできることがあればと思ってます。大地さんが直行便高いですよね、と。べきの宣伝次第ですな、ということなので、チラシ配り頑張ります。はい。いや、今日は本当、もうね、経験、ほや、あの、この間ゴールしたばっかりのほやほやの話を聞けて、なんかいろいろ、感化されました。刺激を受けました。皆さんね、なんか、やっぱメンバーが頑張ってると力が湧きますよね。これからも皆さん、なんかいろいろ、なんか経験したときは、こうやってインタビューをさせてください。ぜひよろしくお願いします。ということで、すいません。もうね、1時間過ぎまして、22時7分となりました。今日のサドルラップラジオは、ここまでです。べ きがチラシ配りのバイトするって、あ、やります。何でもやります。でも頑張ります。ね。はい。いや、頑張りますよ。今日はね、ブルベを、ブルベというか、そうですね、ブルベをメインテーマにしたラジオでした。皆様、今日も遅くまでありがとうございます。では、次のラジオでお会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。おやすみなさい。アキラさん、ありがとうございました。本当面白い話ばっかりだった。もうね。あ、何これ？ニノさん週末頑張りましょう。メダル用意して待ってますって。あ、600キロメダル。うわぁ。本当ニノさんこれゲットして書いてね。おやすみー。あ、ニノさん。かわいい。しかもペコ袋持ってる。いや、かわいい。あ、もうかわいい。変わり映えしないです。もうずっと見せてください。はい。そういう時は叩いてください。叩いてる。じゃあ、退出お願いします。皆さん、おやすみなさーい。